4月14日土曜日でございます。今日はですね、深夜快速、普通は土曜日日曜日お休みなんですが、なぜかやってしまうという特別編スペシャル企画お送りしていきましょう。明日から始まりますね、統一地方選挙最後の、選挙戦ということになりますが、その、台風の目と言っていいでしょう、あの候補に私直接会って話を聞いてまいりました。はい、その模様をですね、余すところなくおおむねノーカットでお送りしていきましょう。そういうわけで、この番組初めて聞いてらっしゃる方も多いと思いますが、ウェブラジオ FMC が誇っているかどうかわからないあの榎田新右衛門のおおむね日刊深夜快速スペシャル企画ということでございます。では早速お聞きいただきたいと思います。なんとですね、今日は不思議な空間に来ております。ここはですね、ある熊本市内のとあるマンションの4階にある一室、
はい、
なんとですね、チャイムが壊れております。ノックをしてくださいというふうに書いてありましたので、私もトントンとノックをしまして、ではいという声が聞こえたんで扉を開けてみましたら、やはり、想像した通りの、むさ苦しい空間が目の前に広がっておりました。ここはどこかと言いますと、なんとですね、富山光一邸自宅。
そうです、
ということで目の前にいるのは
単なる自宅ですね。
なんと
事務所でも何でもない、
あの富山光一氏が目の前にいます。
はい、
どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、いやー、目の前に今いてですよ、
はい、
こんな風に話ができるとはちょっと思ってもいなかったんですけどもね。
1週間ぐらい前ですよね、連絡いただいて。
そうですね、そんなもんでしょう、
うん、
でいきなり2日ぐらい前に会いましたけど、はい、トントントンと録音の話になってしまう、
はい、
今こうなってるんですけど、
はい、
マイクが今こたつの上に置いてありまして、はい、まだこたつがあるっていう、こたつに入りつつ半袖っていう、
だって、僕はほら東京都知事選にね、出ておりましたから、その準備でもう 1ヶ月半ぐらい前にここを出て、
そうか、そのまま開けっぱなしで行っちゃったんですよね。
そう、それで1ヶ月以上ぶりについ数日前に帰ってきたところと。
はいはいはい、あ、開けっぱなしじゃないか、そのままほったらかしで行った、うんうんうん、なるほど
ですね。
まあ今横ではですね、なんかさまざまな怪しげな動きがですねなんかポスターに印鑑がこうスタンプが押されているとかですね、なんかこうまさに家内製手工業といいますか、内職の世界が今展開されております。
僕ね、東京でどこまで行っていいのかわからないんですが、おそらく大丈夫だろうという範囲で言うと、東京都知事選に私出てたわけですよね、で、政府転覆を公約に掲げ、こんな国滅ぼそうなどのスローガンで、出てたわけです、
はい、
でそれが、政府転覆計画前半戦で、今度ですね、熊本で明日15日から、
はい、
政府転覆計画後半戦をですね、
なんと熊本で、
熊本で展開すると、で東京で使ったポスターが、僕は法律のことよく知らなくて、
はい、
インターネットを使った選挙っていうのは禁じられてると思ってたんですよね、だからポスターとかにそのホームページのアドレスとか入れちゃいけないんだろうと思っていたら、みんな入れてるんですよ
要するに入れてよいと、
そう入れてよかったんだと。
じゃあそれで今
でホームページのアドレスを、スタンプにして、
今
ポスターに
今ね、
急遽
売ってるという。
そうです
前日ですよね。
そうですね、
大丈夫なんですか、
こういうことはよくあると聞きますよ。
だって、ポスターってほらあちこちの掲示板に掲げるわけじゃないですか。熊本市内も結構ありますよ。
732箇所
ということは、そんだけ今から押すっていう。
そうです
ご苦労様です、
はい、
なんと遠く長崎から来て働かされてる大学生も目の前にいましたね。
これ東京までも来たんだもん。
ああ、よっぽどなのかないや、ねえ、
全然知らないですよ、前からの知り合いじゃないんですから。
本格的ボランティアですよね。
そうですね、
熊本は、
はい、
そもそも、
はい、
なんで熊本なんですか。
僕がですね、 まあ、熊本に一人知り合いがいて、で僕はずっと福岡で活動してたんですが、まあ、ややこしい事件を起こしまして、獄中2年と、で、まあ、獄中2年いたら当然福岡のそれまで住んでたアパートは引き払われてるので、で出てきた時に居場所がなくというか行き場がなく、で、うちに何だったら居候しないかとその熊本の人が言ってくれたので、
あ、なるほど、
それ以来よく熊本に来るようになってたん
で、ね、それでそれが縁で、
そうです、そうです、
どうですか熊本を見たところは
なんかね、その、まあ、市議選に出ると、市議選出るとか言いながら、ね、熊本のこと全然知らないですね。まあ政府転覆が目的ですからね。
なるほど。
はい、
熊本からですよね。
はい、まあ、それでその知り合いの、ね、協力を得て、まず場所がちょっと微妙に決まってるような決まってないようななんですが、あの熊本市もしくは熊本市の近郊に、まあ、一軒家なり何なりを借りて、私塾をね僕が主催する、塾を開設しようと、
はい、
でその塾生を募集するには、なんか自分が思ってることを、広く、こういうことを考えてるからぜひ、多少賛同できるようであれば、我が塾へどうぞという、うん、そういうためにまあ選挙利用してる感じですよね。
その私塾っていうのは、はい、その一貫した主張があるわけですけど、その政府転覆とかそういったのを含めて、うんうんうん、
はい、
そういったところの塾なんですか。
そうですね、幕末にあの吉田松陰という人 の松下村塾という有名な塾がありますよね、あれも、まあ、当時の政府江戸幕府を、
まあ、ひっくり返そうと、
転覆するための塾ですから、ああいうものを、またやろうと。
なるほど、
はい、今の政府を転覆するための塾を、やっていくということになります。で僕もねやっぱりもう20年近く10代の終わりぐらいからそういう活動をやってきてますんで、それなりにその考え方をいろいろ変遷させながら来てて、で大体、まあ、20年もやってればその反対性思想の大体のことは大まかには分かってますからね。で過去にどういう人がいてどういう考え方を、展開して、でどういう、実践をして、
はい、
でそれは別に狭い意味での政治運動に限らないわけですよ、セックスピストルズでもビートルズでもいいし、そういうロック音楽ロックとか、芝居とか前衛美術とかさまざまな文化的な実践も含めた、まあ、政府転覆運動の歴史みたいなものをですね、全般的に広く浅く教える塾ですね。
あ、なるほど、
で、まあ、刺激を受けて、その塾生たちが、あ、じゃあ自分はこの政治路線で行こうとか、バンド路線で行こうとか、あるいは、過去のいろんな人の、考え方とかを知って、じゃあ自分はこの考え方の線で行こうとか、そういうのはもう塾生が選んでくれればいいと。
要するにその入り口をまず、まあ、作ってあげて、
そうですね、
最終的には自分で決めろと。
そうですね、
いう、そういう塾。
なかなかそういうのを知る機会ないですからね。
そうですね、それをなんと熊本で、やってしまうと。
やろうと。
でこれは塾生は当然全国からこ
う、そうです、そうです、
まあ、予防というか
全国から集めて、まあ、熊本ももちろんですけど、九州の範囲で九州全域に広げると。
なるほど、
ですね。でまあ、なんか全国から集めて九州内に限定して広げるわけですから、だんだんこう密度がね、九州の様子がどんどんおかしくなってくる。
おかしくなってくる、まあ、そういうわけで、まあ、とりあえずその市議選なんですけど、今後、まあ、いよいよですけどもね、どういうふうにこうなっていこうっていうか、まあ多分ですね、聞いてる人の多くがどこまで本気なんだろうっていう部分も多分あると思うんですよ。でそこら辺どうですか、その都知事選の時と今回の市議選の時、まあ、ではどう違うのか。まあ、
当落度外視っていう点では変わらないんですよね、その通るかどうかよりも自分が言いたいことを、選挙制度を利用して 言うってことの方が大事なんで、
はい、
で要するに自分の考え方を票を多く取ろうと思って曲げて伝えると、あるいはソフトに接して伝えると、ええ、本来僕がやりたいその熟成を集めようというその目的からずれちゃいますから、そんなねぬるいことを言って集まってくるような人を熟成にしようと思ってないですからね、
まあ、だからそういったところではまあ共通した訴え方をしていくっていう、うん、
そうですね、
ことになりますか。
だからやり方はさらに派手になりますけどね。
さらに
都知事選の時は、ええ、政見放送というのがあって、テレビでまあ5分近い5分前後の演説ができるんですよね、はい、でその演説がまあネットで話題になってしまい、
まあ、YouTube をはじめ、YouTube、
勝手にアップして ねとんでもないことですよ、ね、
どんどん加工までされて、はい、いろんなバージョンができました。
本当にねおかげで僕は戦艦から恨まれるしマスコミからは叩かれるしね。
でもあれの、まあ、その影響で全国的にやっぱり知名度がバーンと上がったっていうところはあるじゃないですか、
動画の YouTube アクセス、まあ、1日か2日だけども、世界ナンバーワンを記録と恐ろしいことになってますからね、
うちのこの FMC にも変なのが出てるよっていう、そういうメッセージがなんか一気に来て、なんだそれはと思って、で見てみたら確かにまあちょっとインパクトのある映像がそこで流れてきて、うお、今度人に今度教えたくなっていう、そういうのがありましたよね。熊本ではでも
熊本ではだから政見放送がないわけですよね、市議選っていうのは、でその代わりあの東京都知事選と比べてポスター掲示場の数が少ないと、その東京1万4000箇所貼らない
1万4000箇所
で、そのうち結局ね 3,4 千箇所しか貼れなかったんですよ。でもそれをねそれに苦しめられた我々にしてみたら、732箇所、へみたいなもんだと。
なるほど。
だから1日2日でとにかく732箇所は全部貼って回ると、
まあ、りまくると。
そうすると、まあ、僕も自分も貼らなきゃ間に合わないんですけどね、僕自身も含めて、1日目2日目はポスターを貼りまくると。
なるほど。
最大3日目午前中まで、で4日半余りますよね、東京ではやらなかった選挙カーを出します。
カーが出ますか。
カーが出ます。今回は
だって東京はその駅前だとかでその集まったところでこうただまあやってたっていう、
まあ、それもやりますけどね、熊本でもその東京では夜8時に、高円寺駅という、まあ、ヒッピーとかパンクの多い街なんですが、その駅前に夜8時集合と選挙期間中ずっと呼びかけて、
はい、
で実際その呼びかけに応じて集まってきた人たちをまあひたすら酒を飲みながら交流すると、路上で、路上宴会というのを繰り広げしたんですけど、
はい、
それもまあ熊本でもやります、
はい、
あの新市街アーケード、はい、で、はい、8時集合とポスターにも書いてあるんだけども、ちょっとこの 2,3 日でやっぱり変更しまして、7時集合と
早まった、早くなった
というのは、8時まではマイク使えるんですよ。
あ、なるほど、はい、あのいわゆる外線車などで音を出してるのが、その8時がリミットですよね。
電気式マイクを使っていいんですよね。でだから7時に集まってもらって1時間はまあ僕が何か喋ったり、
はい、
あるいは、応援に来てる方々が何か応援演説みたいなのやったりして、で8時でマイクは使えなくなるからそっから飲みと
飲みが始まると、
アーケードで、夜な夜なな
んかね、今までのちょっとこうサンロード新市街とはちょっと違う情景がそこに展開されるかもしれないですね。
まずいことになるかもしれない、ね、あの選挙なのに警官隊とか来てね、君たち解散しなさいみたいな、
ね
ね、そういうことは面白いけれども、
聞いて
面白いけれども、そういうことはあってはならないと、
あ
ってはならないことだと、
なるほど、
思ってますよ、
はい、抑えるところは抑えて、でさらに
車が出て
機動力が今度は高まっていると。
そうそうそう、だからまあさっき言ったようにその1日目2日目3日目午前まではポスター貼りやらなきゃいけないんで、第一声を上げるのが、3日目火曜日の午後、1時ぐらいになると思いますけど、第一声を熊本刑務所前で上げる、
ね、なんと
私のカラーをそこで出さないといけないですから、
刑務所の前ですね。
刑務所の前です。刑務所前で、まあ私も獄中、獄中、まあ2年いましたからね。日本の監獄政策に対してはいろいろあるわけですよ。
中身に関しては詳しいですよね。
はい、その、ろくでもない監獄政策であると。うん、で、それを、その、訴えて。で、まあ囚人、受刑者の人たちはね、その、発言権が限られてますから、不満があっても言えないわけですよ。でまあ、私はもう
受刑者ってあの選挙権ない、
選挙権ないです。
ないですよね。
そんなことは関係ないんです。道楽度外視ですから。
なるほど。
はい。普段だったら例えば刑務所の周りとかで、刑務所のやり方に抗議するデモとか集会とかやると、当然まあ蹴散らされますけど。
まあそりゃそうですよ、
選挙ですからね。関係ないっていうね。
大手振って、
ガンガン行けるっていう。そういうことをやりたくて選挙に出てるん
で、ね、熊本刑務所怪しい人多いですよ、
はい、本当刑務所長いですから刑期の長い人が集まってるんで、多分ね有名な先輩方もね
なんか政治犯っぽい人がいる
はずですよ ね
聞いてますけどね
日本赤軍だとかなんかそういう人も多分いますよ。
あ心に響くかもしれないですね、そういった人たちもね。
そうです。先輩方にエールを送って
なるほど。
で、まあ、刑務官たちに 罵声を
浴びせて
でそれ第一声っていうね。
これはちょっと、はい、まあ、それはもう確実に前代未聞という、
前代未聞。ちょっとねもっと面白いこと思いついたからやらないかもしれないけどあの他の候補と車ですれ違ったりすると、なんか大体礼儀として、その何々候補のご検討を、
まあ、エールの交換をやりますね。
そんなのやるまいと、まあファックポーズみたいな。
あら、ね、ついにそれを、車の中から。
車の中からね。あの僕以外みんなスーツとか着てビシッとした格好をしていて、でもファックポーズっていう。でなんかあるいはその相手候補の選挙カーを追いかけながら、何イメージばかりの選挙やってんだみたいな批判しながら追いかける、
あ
そういうことを考えてたんですけどね。
普通ね、あの、対立候補の選挙カーを追いかけるってことはないでしょ、普通は、ね、
論戦を挑むっていう、
ね、挑むという攻撃的な選挙カーってあんまり聞いたことがないけど、これはすごい。
毒でもない陣営ね、憎悪を一身に浴びる陣営。ただね、まあ、まあそれも面白いと思ったんだけど、まあ、これはねまだ言えないんだけども、言えないんだけども、もっととんでもないこと思いついたんですよ。
あ
の録音終わったら後でこっそり教え
てください
。
まあというわけでですね、まあ、非常にこうちょっとこう今までまあなんていうんですかね、あの地方のこういう選挙っていうと、まあ、基本的に無風ですよね、大体ね、よっぽどじゃない限りは。でそこにまあちょっと今までにない、一石というよりは一個の岩がドンと落ちてくるという、
一岩
も、ね、落石、
一岩もも
う土砂崩れみたいなのが起きてるというこれはちょっとね、まあ、見ものですよ。
まあ東京都知事選でもね、なんか結構僕は別にやりたいことやっただけなんだけども、すごいなんかね騒ぎになっちゃいましたしね。
そう、みたいですね。
今回もまあ今回ね東京では本当一人でやってたようなもんなんですよね、でただ東京でやったことが反響を呼んで、こういうまあ数名東京からついてきた人たちがいて
ね、えだってみんな手弁当でしょ、基本的にね。
そうです、そうです。
これすごいパワーですよ、
熊本を滅ぼしに来たと。
ああ、
はい、
ねえ恐ろしいやつがやってきたということでとまとめておきたいなと思います、